共に作る安心快適生き生き都市、このプログラムは東海ザープロジェクトが愛知県東海市からお送りいたします。
鋼の絆へ届けよう、目指すは太陽トマト色、
元気に登場、愉快な仲間。
この番組は東海ザープロジェクトが愛知県東海市から
ニューウェイブ
を巻き起こすラジオです。トイカイザーのお友達その1の書店ボーイと
トイカイザーの
トイカイザー
って今言ってました
あれ、書店ボーイの声じゃないぞ。
絶対違いますよこれ
トイカイザー。
はい、ということでですね、実は今日は、2018年度最後の、まあ、収録ということなんですけども、はいはい、まあ、ちょっと初版の事情で、はい、書店ボーイが出席できないということになりまして、
はい、
で、まあ、急遽ピンチヒッターとしてこの方をお迎えいたしました。どうぞ。
書店ボーイじゃなくてよかったと思う。はい、東海市ふるさと大使の木佐貫敦久です。
いつもありがとうございます。
もう3回目ですよ東海市ふるさと大使をもう3回も呼んでしまったというもう本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
お世話になってます。
こちらこそ。はい、ということでですね、今日はまあ、はがとま恒例って言ってもいいかどうか分かんないんだけど、
はい、
まあ、年末収録ということで、
はい、
まあ、ケンタパーティーをしながら収録しようということで、
はい
はい、皆様にはちょっと見えないですけれども、今ケンタッキーフライドチキンと、サイドメニューをみんなに配りまして、まあ、食しながら、ワイワイやっていこうと思います。
はい、
はいはい、
もう年末年始は毎回これでいくっていう感じになってますね。
まあ、カチ初体験ですけども、どうですか。
あ、もういい匂いがしてお腹が空いちゃいそうです。
はい、木佐貫さん、今日、
はい、
まあ、こういう形での収録になるんですけども、
はい、
どうでしょうか。そのこんな収録、ラジオ収録をしたことありますでしょうか。
いや、ないですし、ちょっと僕が思ったのはこれ、あの犬がね、餌を与えられて待てって言われてる時の気持ちがすごくわかるなと思ってい
つ食べれるんだろうみたいな、
目の前に
して
。
そうです。
ちょっといつ食べれるんですかこれ。
はい、じゃあもう食べていきましょうかということで、はがとま第
32回。
ん、うん、まあまあまあ、はいはい、その辺の、スタートします。ということで、
まだあれです、自己紹介してないです。僕たち、
あれ、してなかったっけ。
してないです。
あ、そっかそっかそっか、してないんだ。あ、
は
い、ごめんなさい。はい、
ですね、東海山のお友達その2のヤギッチと、
オキッドのお友達その1のあがりおかほと、
はい、はがとまの中でヘッドホン難聴、イヤホン難聴に気をつけましょうっていう CM を流してるんですけども、突発性難聴になってしまいましたもっちです。
マジですか。
あ、もうね、ちょっと治りましたけど、まあ、ちょっとあの三半期間がちょっとおかしいとかって言ってたでしょ、あの時。そうやったんだよ。皆さん、大変怖い病気ですので本当に気をつけてください。
とんでもない、とんでもないタイミングで事実を知ってしまった。
知らなかった。
はい、
まあまあ、ネタということで、もう今はね、治ってますのでご安心ください。
はい、
ということで、じゃあ食べましょう。はい、
はい、
いただきます。
いただきます。
じゃなくてその前に乾杯だ。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。乾杯。
乾杯。
トマトで健康づくりを。愛知県東海市では毎月10日をトマトの日と定め、東海市トマトで健康づくり条例が制定され、この日に トマトジュースによる乾杯やトマトを使った料理を食べることを推奨しています。トマトには優れた効能があり、アルコールの濃度を下げる効果、脂肪燃焼効果、紫外線予防効果、脳卒中のリスク軽減、疲労軽減効果などが期待されています。ケチャップやトマトジュースでも十分な効果が得られるそうですよ。皆さんも毎月10日にトマトを食べて健康な体を維持しましょう。
鋼のトマト、
ハガトマ。
はい、それではですね、ここからは、ですね、12月の15日と、16日に行われました、東海ザーが出演しました、幸せ村のイベントとヤングフェスティバルについて、振り返りのトークをしていきたいと思います。
はい、
ですね、2日連続のイベント出演ということでね、なかなか、大変なところもあったんですけれども、実に楽しい2日間を、過ごすことができました。
そうですね、すごい充実した2日間でしたね。
そうですね、まず15日の、幸せ村でありました、幸せ村にサンタがやってくる、うん、クリスマスイベントでしたけれども、まあ毎年ハロウィンとかクリスマスとかで、出させていただいているイベントが今年もやったんですけれども、
はいはい、
今年はですね、なんと言いますか、振り返るとまあなんかなかなかね大変だった回でしたね。今年は
こうどう大変やったかっていうのは言った方がいいかな。
言った方がいい、どこまで振り返っていいんですかね。これは例年に比べてまあ大変だったってことなんですけれども、まあ
今回はね、まあ、要は東海座のお友達その2が出動したということで
そういうことで、はい、その1がいなかったのでその2が出動で、ベイダーさん、サベルベイダーもいてということで、
まあちょっと2人で、
はい、2人だったのでね、まあちょっと単純にメンバーが少ないっていうのもありまして、まあでも展開としては王道のヒーローショーといいますか、
うん、
お姉さんがいてみたいなヒーローショーの、
まあ、お姉さんっていうかね、その今回そのメディアス、チタメディアスの森千秋さんにちょっとお願いしまして、
はい、
まあお姉さん的な、はい、ポジションをちょっとやってもらえますかということで、じゃあ喜んでということでノリノリでやってくださいまして、
そうですね、最初 の呼び込みの時にじゃあみんなで東海座呼んでみよう、東海座みたいな感じで、やっていただきまして、その後も、代わりになんかベイターが出てきちゃいまして、いろいろ喋るんですけれども、その時に会場の子供たちをいじったりとか話しかけたりとかで、結構、まさにヒーローショーの悪役だなっていう感じの動きをした後に、このままでは東海市が差別させられてしまうわみたいな感じでもう一回森さんに登場していただいて、みんなで東海座を大きい声で呼んでみようという感じで、東海座声が小さいからまだ来てくれないわみたいな感じで何回か呼んで、それで東海座が登場するっていう、もうまさに王道パターンでしたね。
いや本当にもう森さんありがとうございました。
ありがとうございます、もう
お助かりました、
ショーがなんとか助かりました本当に、という感じで、まあでもショーといっても、まあ、その後はね、戦いというよりは歌合戦ということで、東海座とサビル・ベイダーが歌を歌ってどっちがうまかったかみんなに拍手で決めてもらおうみたいな感じだったんですけれども、
最近そのネタ鉄板になりつつありますよね
まあそうなんですよね。ただ結構いつもなんか東海座のテーマとか歌ってるんですけど、今回は、まあ、クリスマスのイベントということでクリスマスにちなんだ歌を歌おうという感じで、歌ったんですけれども、
もう
まあこれがね、これが大変だったということで、まあこのクリスマスの童謡というかそういう歌だったんですけれども、歌詞がみんな知ってる、メロディーラインとかはみんな知ってるんだけど、歌詞を覚えるのがなかなか大変でっていう、
なんか意外とみんな違う歌詞で覚えてるっていうのが多いよね。
そうなんですよね、なんかその多分小さい頃になんか童謡 CD みたいなの多分みんな聞いてるかもしれないけど、それぞれなんか発売する企業とかなんかテレビで放送する時とかによって毎回結構歌詞が違うんですよね。
そう、早い話がジングルベールジングルベールスズが鳴る
ふふふふになるんですよ。
そう、そこの部分がね、みんな歌詞が違ってね、なんかこれどうしようかなみたいな感じで、何をどうやって覚えたらいいんだろうみたいな、大変でしたね。
ねえ、本当に母ちゃんも知らなかったって
ふふふふふ。
そう、ちょっとあの浅いか甘い考えでね、あのみんあの聞いたことあるから歌えるでしょみたいな感じで言ったら、あの歌詞が分かんないみたいな感じになっちゃって、まあちょっとそこはね、ぐたぐたしちゃったところもあったんですけれどもまあでもなんとかみんなね、あの拍手で、東海座をあの貸させてくれて、なんとか決着はついてよかったと思います、
ね、みんなあの空気読んでくれましたね。
そうですね、皆さんあの空気の読める素晴らしい子供たちということで、
サビル・ベイダーの方がうまかったと思う人シーン。そう、
みんな東海座に拍手してくれました。
あ、でも一人だけ拍手してくれたっけ。
そうですね、パラパラパラという感じでしたけれども、あと今回カードをね、東海座のじゃんけんカード、
はいはいはい、
ツイッターとかで多分もうさん前に告知してあると、告知っていうか宣伝したと思うんですけれども、東海座とサビル・ベイダーのじゃんけんカードというのが、できてまして、それを今回子供たちにね、最後に一緒に配ろうという感じで、配って終わったという感じでしたね。
まあそうね、ショー的には一応、まあサビル・ベイダーはそのアカンガネの戦闘員の証みたいな形で、まあ、配ったので、そんなに枚数は配らなかったんですけども、
はい、
まあ、それをまあ言ったらビックリマンカード方式っていうのかな、貼られたら貼り返せみたいな感じの、
あ、
まあ、サビル・ベイダーがグーか、
はい、
グーのじゃんけんカードを渡したので、それに対して東海座はパーのじゃんけんカードを、
はい、
渡して、まあアカンガネっていうか、まあ、サミル・ベイダーに勝つみたいな、
はい、
打ち勝つみたいな形で渡して、で、まあ、東海座のじゃんけんカードは結構はけたんですけども、まあ、サミル・ベイダーのカードは2枚だけ渡したんですけども、はい、そのうち1枚すいませんお返ししますとか言って返ってきてしまったのはちょっとショックだったかな。
まあ悪役はそうなんですかね。ちょっと悲しいけど、まあ東海座のカードはね、みんな子供たちがすごい何回集まってきてくれて渡せてよかったですけれども、たくさんね作ってよかったです。
そうですね、はい、今度はまた大きい人が出るときは大きい人カードも配りましょうね。
はい、ぜひ。
おおということでね、次回も大きい人の活躍に期待ということですけれども、
はい、
ということで幸せ村はね、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そして続きまして、16日に行われました、大田川駅の前で行われました東海ヤングフェスティバルの方に、この時はショーはなかったんですけど、東海座がまあなんと言いますか、ゲストというか、
うん、
にぎやかしと言いますか、で東海座が出ましたね、
うん、
続けて2日目ですけれども、
まあ、主にグリーティングっていう形ですね。
そうですね、まあなんか最初の方にゆるキャラのみんなと一緒にちょっとステージに出てきて、なんかじゃんけん大会するよとか、なんかそういうことはやったんですけども、
うん、
まあ、それ以外はまあ基本会場内をうろうろするとよ、ベイダーさんと一緒に、
うん、
という感じ、ま
あ、要はね、その多目的ホールにお客さんを呼び込むみたいな役割を、
はい、
まあ、担ってたんですけども、まあね、そのゆるキャラ大集合みたいなイベントはその大屋根広場の方でやるということで、
はいはい、
でその時間になったんでそこに移動してる途中でカーチとすれ違って
会いました
ね、え、まあね、こう会ったらこう絡もうねとかって言ってたんだけど、まあよりによってその移動中にまあ会っちゃったっていうことで、ああもう時間がっていうことで本当にもう写真だけパッと撮って、まあ、その別れちゃったんだけども、まあね、あの時の写真はどうなったかな。
あ、メンバーの子が自分の持ってる一眼レフカメラで撮ってたので、はいはいはい、まだ多分パソコンに入れて送信しないといけないので、
あ、なるほど、
ちょっと時間かかっちゃうかもしれないんですけど、スマホで撮っとけばよかったなって思いながら、別れた後にもう帰ったらスマホで撮ろうと思いつつ会えなかったですよね。
まあでもね、ちょっとその貴重な写真なので、
はい、
まあ、ぜひまたチェックしてもらって、はい、公開されたらゲットしてください。
はい
、はい、という感じで、まあ、カーチとはあんまり絡めずに終わってしまったんですけれども、うん、まあでもその後東海座とベイダーで、グリーティングして、今年はもうなんか去年とかに比べてヤングフェスティバルお子さんが多くて、
結構 みんな一緒になんか写真撮ったりとかしてくれましたね。
その辺はね、すごくやりがいがあったといいますか、充実したんですけども、はい、ちょっと、イベントの方には去年とかは結構そういうなんだろう、ゲームに参加して東海座がね、で、はい、なんかこう手とか頭とかにカウンターつけてこうなんだ、マンポケ、
はいはいはい、
をカシャカシャカシャカシャってやって、
あ、
うん、何歩稼げるかみたいなゲームに参加したんですけども、
はい、
まあ、今年はなんか特にお呼ばれがなくてちょっとこう賑やかしと言いますか、はい、前でイベントやってるところにこう賑やかしでちょっとわちゃわちゃするみたいな感じやったの で、ね、
はい、
なかなかちょっとこうどう動いていいのかが分かりにくかったっていうのはちょっとあったかな。
そうですね、まあいろんなブースでいろんな時間になんかイベントとかなんかそういうゲームとかクイズとかやってたけど、まあ、基本的にお客さんと一緒に客席でわーみたいな感じで踊ってましたね、終わってましたね。
まあまあそんな感じだったのでね、また来年とかもしお呼ばれするんだったらぜひゲームに参加してほしいなっていうのはちょっと思ったりはしますけどもね。
はい、もうちょっとなんかあれですね、ステージで活躍する姿をみんなに見せれたらなという思いはありましたけれども、まあ特になんかアクシデントが起きることもなく2日間、なんとか無事に乗り切ることができたのが本当に良かったなと思っております。
課長は何か覚えてある？
ヤングフェスティバルですよね。
そう
ヤングフェスティバル、私のチタ娘で の活動の最後のお昼のイベントだったので、なんかもう気持ちがこもりました。でヤングフェスティバルはいいですか、まだ
なんかすごい変わったポーズを取りながら喋ってるから
身振り手振りが
よく言われます。そう、ライブ以外にも他に工作ができたりとか、なんかご飯というか食べるものとかも配布してもらってたりとか、なんかいろんな人と写真撮ったりとか、いろんなキャラクターがいたりとかして、本当に一日って面白いイベントなので、まあ、来年があったらもちろん遊びに行きます。
はい、
来年大きいと出てようよ。
おでぜひ楽しみにしてます。
でもみんなびっくりするよね、去年までは下娘やった子があれみたいな、
あれ似てるのみたい
な。まあ来年もね、たくさんイベントを盛りだくさんで、やると思いますし、東海ザグループも今年以上に活躍できたらなと思っております。幸せ村のイベントも毎年そうですね、盛り上げていけたらなと思っております。はい、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよかったらぜひ東海市といいますか太田川まで遊びに来てください。
ぜひ、はい、ぜひ
今後もね頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオや音楽などスマートフォンで聞かれている方、歩きながら、あるいは車両を運転しながらスマートフォンを操作する歩きスマホ、ながらスマホは画面に夢中になることで周囲への注意力が散漫となり、転倒や階段からの転落などによる怪我、ひったくりなどの犯罪被害、また他の歩行者や車両との交通事故につながる恐れもあり大変危険です。スマートフォンを利用する際はマナーを守って、自分や周りの安全を確認した上で、歩きスマホ、ながらスマホは絶対しないようにしましょう。
鋼のトマト、鋼トマ
の僕わたのコーナーが始まりました。
イエーイ。
なんとですね、
はい、
今回はゲストの方がいらっしゃってまして、
はい、
ですね、まあ、はがとまにいつも何度ももう何回も出ていただいている北野木さんに、僕わたに、本日来ていただいております。
はじめまして。
なんでそんな改まってるんですか。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
ただいま。
これなんか難しいな、対応が難しいな。
お帰りなさい、僕わたの部屋へ。
部屋へ、僕わたの部屋。
なんかコーナー的に初めてだったから、なんとなく初めましてっていう感じで。
まあコーナーはそうですね。
確かに。
そうそう。はい。いやもうありがとうございます。
来ていただきまして。
ということですね、今回のトークテーマがですね、
はい、
ダンス。
ダンス。
ということで、まあ非常にカーチに有利なトークテーマなのかなと。
思ってるんですけど。
ん？
ん？ん？ ん？ という感じですか。
はい。
はい。なんか、あれですよね。まあでもダンスといったらやっぱり、なんか、このメンバーの中では、カーチが一番活躍してるかなという感じがあるんで。
はい。踊ってます。
はい。なんか、踊りとは何ぞやというか、自分の中でこう、ダンスについて語りたいことっていうのは、ありますか？
語りたい！
まあなんか最近のダンスで、なんかこう、こういうことに頑張ってるよみたいなのでも何でも。
私は、一応学校でテーマパークダンサーを目指すディズニーとかの、
はい、
テーマパークダンサーの目指す学校に行ってるので、
はい、
バレエとかそういうテーマパークの踊りとかが得意なんですけど、はい、もちろんヒップホップもやるんですよ。
おー、
めちゃめちゃヒップホップが苦手で、
あ、
バレエを13年ぐらいやってたんですけど、もうヒップホップが本当にできなくて、で、できる子からの言われようがもう悔しくて、めっちゃ練習したんですよ。で、ちょっとできるようになって、先生がナンバーを作ってくれるときに、もうセンターの先頭のセンターの横に立ってって、
はい、
この前、苦手なヒップホップで、センターの横に立てて、どや、みたいな。っていうのが最近のダンスのちょっと思い出です。
ああ、いやでもそれは努力の賜物というか、頑張ったんだなっていう。
ありました。
はい。
悔しかったんで。
いやいや、でもそれやっぱり結果出せるっていうのはさすがですよね。
いやいやいやいや。
いやいや、もうなんか、あれですか。北野木さんはダンス。
踊れますか？
踊りますか？
僕実はあれなんですよ。日本舞踊を習ってたんですよ。
おー、古風なダンスですね。
一曲覚える途中でやめましたけど。
あ、そうなんですか。
はい。花やぎ流っていう、いろいろ日本舞踊って、流派があるんですけど、
はい、
やっぱちょっと姿勢とか所作的なところで、まあ学びたいなと思って、ちょっと先生についてた時期あったんですけど、まあ、ちょっといろいろとね、名取になりなさいとか、もうそういうこと先に言われてたので、ちょっとこのままどっぷりハマると大変かもなと思って、はい。ちょっと僕つまみ食いだけしようと思ったんですよ、正直。
はい。はい、
ちょっと上の方だけちょっとね、甘い汁だけ吸っといて、はい。と思ったんですけど、まあそういった感じだったので、はい。そして、まあ踊りの人とかね、さっきも言ってたんですけど、ヒップホップだったり、ロック、ジャズとか、バレエはまだ僕一緒にやったことないですけど、まあ、いろんな方のバックでやったりとか、日本舞踊と一緒にやったりとかはあったんですけど、
はい。
はい。まあ、ダンスって聞くとちょっと僕、今パッと浮かんだのがそれと、あともう一つ浮かんだのはあれですね、この前のハガトも聞いてたら、ダンシングヒーローの話題をずっとしてた、
ああ。
してましたよね。僕聞いてたんですけど。
ああ。
そうです。
私だ。私だ。
そうです。テレテレテッテレテレテレ。
学校で踊ってて。
そうそう
はい。そうその2点が浮かびました。
ああ。いや、でも、やっぱりなんか大変なんですね。そういう舞踊、日本舞踊の、あれを習うってなると。
そうですね。すごくリアルな話をすると、やっぱ、金銭的なところも、かなりやっぱり、例えばカツラつけてもらったり、着付けだったり、もう一つの舞台出るのに、もう一本ぐらいかかったりとか、まあ一本はその、皆様のご想像に任せますけど、
はい。一、はい、本とは何ぞやというのは、まあご想像に任せますと。はい、もうなんか、すごいなんか割と敷居が高い感じというか。
そうですね。
はい。という、なんか、すごい、敷居の高いお話をしていただいた後に、なんか、僕の話で。
ヤギチさんは、ダンスは？
はい。僕の話で、まあ、なんか、敷居は低いんですけれども、昔、東海市の、青少年劇団大名っていうのに、所属してまして、それで、大名祭っていう、毎年8月にやる舞台があって、それに毎年出てたんですけど、それぞれ東海市が運営する団体って4つありまして、歌と太鼓と踊りと演劇っていうのがあったんですね。で、僕は演劇だったんで、踊りは全然関係なかったんですよ。最初入った時は。なんですけど、3年目ぐらいの大名祭の時に、なんかその劇団の人がみんなそれぞれ一人ずつぐらい歌とかダンスのとこに散って、それぞれ演劇もやりながら、太鼓叩いたり、踊りも同時にやろうみたいな企画が立ち上がってしまったんですよ。で、僕は、なんでかわかんないけど、ダンスをやることになりまして、カーチが苦手だって言ってたヒップホップを もうやるんですけども、本当にその踊りの、マイビート多めっていう皆さんの中に混じって一緒に練習したんですけど、皆さんはもうね、ずっと踊ってらっしゃるから、すごくお上手なのに、なんか僕だけなんかあたふたして、本当になんか申し訳ないやら、なんか大変やらで、なんとか練習したんですけども、まあ一応ね、本番も迎えてなんとか乗り切ったんですけども、本番終わった後に聞いた話で、なんかその、前人多めの OB みたいな方が本番見に来てくださってて、その人自体に聞いた話、その人が言ってたよみたいなこと聞いたんですけど、あの踊りは、結構ヒップホップ練習してる中、人の中でも、大変な演目だったと。難しい踊りだったね、あれは、みたいなのを OB の人から聞いたらしくて。なんでそれを僕がやることになったんだろう、一緒に、みたいなのが後から、ちょっと、なんで俺なの、もうちょっと簡単なやつだけにしてもよかったのにっていう、思ったっていうエピソードが、僕の踊りのエピソード、ダンスのエピソードでした。
ちょっとわかります。
わかりますか？
今まさにそれです。学校が。
なんでそんな難しいのを私に任せるみたいな。
そうですね。なんでこんな難しいのをやるのっていうの。
ああ。
今、ちょっとあります。
もう、あれですか、練習期間はもうすぐ短いのもう。
今週です。
おー、はい、大丈夫そうですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫。まあ、カーチなら大丈夫でしょう。乗り切れるでしょう。
一週間あります。
はい。もうベストを尽くして、いい結果が出せることを信じてますので。
はい。
勝ち頑張ってください。
ありがとうございます。
そして、北野木さんも今後また舞踊をやることがあったら、頑張ってください。
頑張ってください。
ありがとうございます。
見に行きます。
何本になるかわからないけど。はい。ということで、今回のトークテーマ、ダンスでした。北野さんもゲストで来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。毎回、申し上げておりますけれども、トークテーマをね、募集しております。
ツイッター
でハッシュタグ、僕わた、カタカナで僕わたと書いて、トークテーマツイートしていただけると非常にありがたいです。
嬉しいです。
はい。ということで、募集しておりますので、次回もぜひ聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
北野木さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けしましょう。草貫敦久さんの楽曲アルバム暁月夜から Tomorrow's Sky。
ぬぬぬぬぬ
ラジオや音楽などを大音量で聞いていると物音が聞き取りにくくなることはありませんか？もしかしたらそれはイヤホン難聴、ヘッドホン難聴なのかもしれません。イヤホン難聴、ヘッドホン難聴になると両耳の聞こえが低下、耳鳴り、めまいという3つの症状が確認されています。場合によっては耳の聞こえだけが低下したり、3つの症状すべてが起こったりと人によって異なります。これらの症状を感じたら、すぐに耳鼻咽喉科に相談するようにしましょう。放っておいても自然に治ることはありませんし、遅くなると聞こえを改善できなくなります。これらの難聴を予防するには、遮音性が高いイヤホン、ヘッドホンを使用すること、音を抑えて聞くこと、この2つが重要です。イヤホン、ヘッドホンで聞くときは、適切な環境で控えめな音量に調整しましょう。
はい、というわけで後半はお便りを紹介していきまーす。
イエーイ。
はい、ということで前回までは8月までのハッシュタグを紹介してきまして、まあそこで時間切れとなってしまったんですけども、はい、まあちょっとだけでもね、ちょっと今日は正式さんがいないんですけども、
はい、
まあちょっとだけでも読み進めていきたいなと思いますので、9月1日のハッシュタグコメントから紹介していきたいと思います。
正式さんで言っちゃって大丈夫ですか？
まあまあまあいいでしょう、ね。まあ書店ボーイです。
はい。皆さんお待たせしまして申し訳ございません。やっと9月でございますけれども、はい、読んでいきたいと思います。はい、9月の1日からですね、モリス・ランブラーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
名鉄辰巳ヶ丘駅近くの東海ラジコンは昭和50年代のガンプラが大ブームの時、他店にはない予約制度を採用していて、日曜日の朝は店の前が小学生の大行列だった。あの時代はガンプラを求めて東海市で千田市半田市の模型店を蹴ったマシンで探し回っていた。といういただきましたコメント。はい。
ありがとうございます。僕もその直撃世代なもので、
お
はい、ただ予約制度はなかったね。逆に予約はできないって断られてた。予約をしてるとどうしても集中しちゃうから、
はい、
それでやっぱり客寄せたいっていうのもあって、
まあ、
予約はできないと。だから販売いつ販売されるかわからないけども、その時たまたまお店にいた人に売りますみたいなシステムが多かったね。
じゃあこれ画期的だったってことですかね。
店にはないですもんね。
あとはあの抱き合わせ、
はい、
商法っていうか、まあ、要は売れないプラモデルと一緒に買わないと売らないよっていうところもあった。
まあなんかいろんな方法もあれ使ってたんですね。
はい、ということで、あと、蹴ったマシーンって書いてます。蹴ったマシーンって何ですか？
蹴ったマシーンは、あの、愛知県で自転車ですね。自転車のことですね。
あ
はい。
蹴ったマシーンって言うんだ。
あ、そうです。あ、うん、そっか。もちさんご存知なかった。
関西は普通に、チャリとか、チャリンコとか言ってました。
ああ、愛知県、まあ、そうですね。この辺では、なんか、蹴ったとか、蹴ったマシーンとか言います。はい、
なんで蹴ったマシーンなの？
多分、あの、もう、あの、足でこう、蹴って、
蹴るっていうより恋でない？
恋でますよね。なんかいや分かんない、僕もよく分かんないですけど、多分あの初速っていうか乗った時にこう地面をターンターンってこう蹴りながら勢い出して、その後パッてこう乗って両足で漕ぐみたいな。
あ
その時多分地面を蹴るから蹴ったマシンなんじゃないでしょうかと勝手に思っています。
あと東海市千田市半田市を要は自転車で回ったっていうことなんだけど、
はい、そういうことですね。
まあこれはどうなの、自転車としてはしんどいの？
ああ、千田市半田市を回るってことですか。いやでもやっぱり小学生元気ですからね。
いけます。
あそうなんだ。
いけます
全然いけると、
はい、
言ってました。
大丈夫なんじゃないでしょうか。
なるほど。 はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続きましてお願いします。
はい、続きまして、ミッチーアットワンライフポッドキャストさんからいただきました。はい、この前ワンライフに来たのはこいつかもしれない。これはあれですね、ハガトマ24個目の引用リツイートなんですけれども、この時にやったおそらくリレー小説に登場した、偽物東海座、喋り方がちょっと変なやつ、
あれのんのんのって、
そうそう、へえ君たちみたいなやつです。あいつがですね、ワンライフになんか来たのはこいつなんじゃないかっていう
疑われてます。
そう、偽東海座だったんじゃないかみたいなことを、
実は
実は
真相は闇の中に
お外にお任せするということで、ありがとうございます。
ありがとうございました。
続きましてガンダルフ、猫の尻尾中の人その2さんからいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それですね、今日拝聴したポッドキャストその2ということで、いろんなポッドキャストさんが、並んでいる中にハガトマ24個目を入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
お願いします。続きましてタリューさん、いただきました。ありがとうございます。ひいき目ではないけどリレー小説はカーチの受けかっこ小、この起承転結の小ですねが結構良かったな。仕上がりは起承転々な感じになってたけどリレー小説ですねこれもね、
面白かったですね。
はい、もうなんか後半はなんかもうなんか本当に点々でもうなんかどんどん新しい展開が入ってきて、なんかすごいなんか聞いてる人置いてけぼりだったかもしれないですけれども、
私たちは楽しかった
ですね。楽しかったです。
まあまたね、前回はちょっとやり方が悪かったっていうか、
よく分かってなかったみんな、
だからまあそれぞれがね、その前のストーリーを分かってない状態で書いてたっていうのもあったんで、
はい、
だから次やるときはもうなんかこうみんな何を書いたかっていうのを晒した上で続きを書くっていう形にしていこうっていう感じではなったのかな。
そうですね、そうすればなんか前半と後半で矛盾が生じるとかそういうこともなくなるんで、
起承転々ではなくなる、
転々ではなくなるということで、はい、ありがとうございます。はい、
またやりたいと思います。
はい、続きまして、なお、末直さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これもですね、ポッドキャスト聞いてますツイート9月3日からこの9日その2ということで、聞いていただいた、ポッドキャストの中の一覧の中にハガトマ23個目入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今後もぜひ聞いていただけるとありがたいです。
はい、お願いします。
ありがとうございます。続きましてタリーさんからたくさん、続けて、コメントいただきました。
ここはもう連続して読みましょう。
そうですね、おそらくこれは25個目を聞いていただきながらツイートしていただいた内容だと思います。カーチ不在、
すいません
公開日がトワトの日かっこ東海市だからこの選曲か、これは
なぞなぞトマトをかけた回ですね、静香さんの。
ああそういうことですね、はい、トマトの日で、はい、あカーチいるじゃん、これは僕またのコーナーが途中で流れたのでカーチが喋ってるよっていうことでしたね。
はい、
はい、カーチおすすめ、僕の隣に暗黒破壊神がいる、機関かなこれ、機関救急官やカーチのおすすめの、
おすすめの本です。の今10巻までです。
おのお話ですね。
はい、
はい、
これ書店ボーイがこの暗黒破壊神っていうのを何回も言っても言えないっていう、面白かった
あ, ありましたねそんなことはい、タリンさんが、あここですね、ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。
続きましてアイコン詐欺さんから、同じように放送を聞きながら、ツイートしていただいた内容です。
はい、
カーチがいない。
ごめんなさい。
ん、今日トマト食べなかったな。
あら。
あら、トマトの日なのに。ぜひ食べてください。カーチだー。あ、これも僕わたで登場したカーチのことですね。
カーチでーす。
カーチかわいい。
ありがとうございます。
レモン付きで。
レモン、かわいい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カーチとどこで出会ったの？去年9月の月フェス。
仲良くなったな、そこ。
そうですね。まあ、きっかけ的には、その、ハガトマじゃない、月フェスで、まあ一緒にして、そこでだいぶね、その、一緒のイベントに出たんで、
そこから。
結構がっつり話して、
そうですね。
まあそこからっていう形ですかね。
はい。はい、まだカーチに限定されてない。
しない。
何もね、何もそんな限定されるようなことをしてないので
皆さんカーチは S です
、はい、 あ、上がってる。これ何ですかね、上がってるって。
何が上がってる
の、何が上がってたんだろう、この時。動画かな、
何でしょう。
次。
わかりません。すみません。何かが上がったんです。すみません。幸せ村のハロウィンイベントにオーキッドは現れるのか。
現れましたね。
現れましたね。活躍しましたけれどもね。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。はい、ここまでですね、アイコンサギさんは。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。続きまして、国広さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カーチが、これは連続じゃないですね。カーチがいない。
ごめんなさい。
ハッシュタグに、言わなきゃいけない気がした。減点2といただいております。
あ、カーチ減点2された。
されたのかな、
あ、まあ、ということですね。
ということですかね。
あ、国広さんに減点2されてしまった。
ありがとうございます。聞いていただきまして。
ありがとうございます。
続きまして、切れない長電話さんからいただきました。ついに来ました。鋼のトマト25個目、グリーンゲスト会です。カーチさんはいませんが、楽しく喋っています。ぜひぜひご拝聴ください。ということでした。これはグリーンさんがね、はい、ゲストで来ていただいた時の、引用リツイートというか、リンクを載せたツイートです。うん、はい、ありがとうございました。聞いていただきまして。
ちょうどこの日ね、ニャンステの最終回。
はい、あー、
だったんで、ちょっと会えなかったので、
カーチが不在ということで、
ね、グリーンさんもカーチに会いたい会いたい言ってたけど、
すいません、会いに行きます。
どこまで？
どこまで？ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして、ひとしアットナガノブディレクターの D かな、これは。D、アンノ、あ、ナガノブ D さんからいただきました。
はい。
切れ長で言ってたハガトマが配信されました。ナガノカフェに行った後、相当遅い時間に長時間収録されてたんですね。ナガノブでの様子はすでに配信されてますので、まだお聞きでない方はぜひ何度もつぶやきますが、楽しかった。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ひとしさんにね、その、ナガノブの収録、
はい、
に参加してもらったんですよね。
そうでしたね。はい。9月の11日の
中はちょっと無理やり
無理やりいや、ありがとうございました。はい、続きましてグリーンさんからいただきました。
はい、
長野部切れない長電話鋼のトマトとグリーンの名古屋満喫っぷり3部作完結です。本当何度も言うけど楽しかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これは先ほどのひとしさんのツイートの引用リツイートということなんですけれども、名古屋満喫、シリーズ第3部作のこれが最後ということでしたね。はい、ありがとうございました。
今度はぜひ切れない長電話、コンビニエンスなチキンたちの他のパーソナリティさんも連れて名古屋まで来てください。
ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ガンダルフ猫の尻尾中の人その2さんからいただきました。画像が
これはちょっとなんかコメントついてるね。ここだけ読みましょうか。
あ、そうですね。今日配信したポッドキャストその2のこの、一覧の中に鋼のトマト25個目入れていただきました。おー、グリーンさんとコメントいただきました。ゲストでね、グリーンさんが出ていただいてるので、コメント。
この、切れ長、日はみんな騙されたのねまでが、そうですね、ハガトマのコメント。
あ、そうですね、はい、切れ長日はみんな騙されたのね、騙された、これは何を騙されたんでしょう、この話は。わかりません、わかりません、すいません、なんか
前すぎて
騙されたのです。はい、すいません、次に行きたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、たくみアットコクピット通信記録さんがコメントいただきました。
あ、これはですね、災害と鉄鋼とトマトっていう、コクピット通信記録というポッドキャストの、中で、こういう災害と、鉄鋼とトマトっていうタイトルの回を配信されたんですよ。
はい。
で、そこの中で、この鋼のトマトの話題をしていただいて、多分それに、ハッシュタグコメント、ハッシュタグを付け忘れたやん。
あ、
うん、で、まあ、補足として、まあ、ハッシュタグハガトマをつけたんだけど、それを拾ってしまったと。
自分のツイートにリプライという形で、ハッシュタグを、プラスしたという感じですね。
はい、そういうことです。
はい、いや、ありがとうございます。
ハガトマを他の番組で紹介してもらえるというのは本当にありがたい話ですね。
はい、ありがとうございます。続きまして、カツラウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日聞けたポッドキャストの中にハガトマ入れていただいております。25個目、グリーンシャンが名古屋に来た時の収録風景を想像すると面白い。長野部参加ありがとうございました。
ということでいただいております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しかったね。
もうとにかく楽しい収録でございましたけれども、はい、ありがとうございます。続きまして、なお、末直さんからいただきました。24個目、リレー小説面白かったな、結局東海大賞になるっていうね。そうなんですよね。
なっちゃいましたね。
なっちゃいました。もう東海座がもう全部取っていきましたけれどもね。まあそうなりますよね。
ぐぬぬぬ。
そう、あいつが一番すごかったけど。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
続きまして、ピスケさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。グリーンさんと書店ボーイさんの声がすごい似てる。皆さんのテンションが高くてワイワイ楽しい回でした。
まあ確かにテンションは高かったですね。グリーンさんの声と似てる？
いや、僕も直接お会いして収録してる時は全く思わなかったんですけど、ツイキャス、書店ボーイとグリーンさんがツイキャスやってる時とかの聞いてると、時々分かんなくなるんですよ。
あ、キャスは多分書店ボーイの トークのトーンが低いからかな。
あ、なんか分かんないですけど、確かにそのなんていうの、直接聞いた分にはあれなんですけど、スマホ越しというか、あの音源越しに聞くと時々分かんなくなりますね。
クリーンさんは基本的に声ちょっと低めだし、ね、書店ボーイはわーって高くなる時多いですね、はい、
そうですね。あ、まあでもそういう、なんかそういう聞こえるってことですね。はい、
やっぱりなんかこう男性メンバーが多いと声が分からなくなるってことはやっぱあるのかな。
そうですね。まあちょっとあれですね、なんとかの個性を生かしていきたいと思うんですけれども、ありがとうございます。
ありがとうございます
。続きまして、なお、末直さんいただきました。ポッドキャスト聞いてますツイート、2018年9月17日から23日その2の中の一覧に、はがとま24から25個目入れていただきました。ありがとうございます。続けてね、24と25を聞いていただきましてありがとうございます。
はい、
続きまして、ダラーンさんからいただきました。帰りにトマトサワー中、別に塩を当てに飲んでるわけやないよということで、写真付きでね、ツイートいただきました。ありがとうございます。タガネのトマトということでね、トマトサワーを飲んでるよっていうコメントをいただきました。
ありがとうございます。
まあでも、トマトサワーを飲むときにちょっと塩、あれ、ソルティドッグだっけ、
あ、
でそういう、コップの縁に塩をバーってまぶして、
はいはい、
お酒と一緒に飲むっていうのがあるでしょう。
あ、
そんな感覚なのかな。
そうですね、塩を当てに飲んでるわけはないよということですけども、まあ、当てに飲んでるというよりはそういう飲み方があるというか感じですかね。
なんかね、別のポッドキャスト、まあ、超有名ポッドキャストなんだけども、
はい、
トマトジュースにタバスコ入れて飲んだらすごい美味しいよって言ってた。だから、そんな飲み方あるのかなとかって、
なんか全然想像つかないですけどね。
はあ、飲んだことないけども、ちょっと試してみたいなって。やってみる？
やってみたい。
大丈夫？トマト。
じゃあタバスコ好きなんで大丈夫。
そうなんだ。タバスコは大丈夫なんだ。ちょっとじゃあやってみて。
ちょっと家でトマトが入ったら。
トマトが入ったら。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、辰澤さんからいただきました。9月30日はポッドキャストの日ということで、鉄鋼戦士東海座に会った時の写真を、東海座といえば愛知県東海市を勝手に守っているヒーローだ、花田のトマト、ハガトマを聞くと活躍ぶりがわかるぞ、頑張れ東海座ということで、ですこれは、長野部で、長野部というか長野カフェで、撮った時の写真をですねツイートしていただきました。ありがとうございます。
しかもオール白黒。
そうなんですよね。
すごい、
なんか違った風格が出ていることを願いますけれども、
なんかこう東海山の派手な色がこう分からなくなる、白黒になるとこんな感じになるのかなっていう。
そうですね。いや、もう宣伝までしていただいて、ハガトマと東海山のありがとうございます。
ありがとうございました。まあね、9月30日はポッドキャストの日ということで、
はい、
まあ今年は、まあ、特に何かをしたというわけではないけども、
はい、
ちょうどこのタイミングでハガトマ最新回を配信したということで、
そうですね、
ね、うん、
はい、
まあちょっと便乗できたかなと、
はい、
いう感じで、また来年とかできたらなんかやりたいね。
そうですね、ちゃんと9月30日を目指してというか、それにちゃんと合わせて何かをやるっていうかね、
ポッドキャストの日っていうのがあるんだよ。
ほう、9月30日
はい、
はい、
特に何も意見がなかった
またおいおい追って考えていきたいと思いますけれども、
はい、じゃあ9月はもうこれで 消化したんかな。
そうですね、
次は10月か。
はい、ということで
9月いっぱいでしたね。
とりあえず20分紹介したから、はい、これぐらいにしときましょうかね。
そうですね、
ごめんなさいね、9月だけで20分かけちゃった。
さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう順々に消化していきたいと思いますけれども、食べちゃってすいません皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、9月中のハッシュタグコメントの紹介でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされている。
この街は俺が守る。フラッドイン。
私は地中深くにある鉄の国アイロニアスから愛知県東海市にやってきた。
俺が東海座。
この街に新たなヒーローが誕生した。
私に力を貸してほしい。共に戦おう。
鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる。鉄鋼戦士東海座、地域限定で人知れず活躍中。
と愛知県東海市発ウェブラジオ鋼のトマトではみんなからの番組宛てメッセージを募集してるぜ。お便りの送り先は番組ブログに設置してあるメールフォームからの投稿、もしくはハッシュタグはがとまをつけてツイートしてっこう。みんなからの投稿待ってるぜ。
はい、ということで、お名残惜しいですが、エンディングの時間となってしまいました。
はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、今日はねクリスマス兼忘年会みたいな形で、まあ、ケンタパーティーをしながらの収録でしたけども、
はい。
いかがでしたでしょうか？
もうすっかりいただきました。もう骨だけになっております。
書店ボーイ。
伝わらない、伝わらない。
書店ボーイ。
これまたあの画像をね、ツイートしておきましょうけども、ね、要はパーティーバレルっていうのかな。
はい。
これなんていうの、なんかバケツみたいな、はい、カップにチキンをたくさん、
はい、
まあ、入れるっていうあの形で購入してきたんですけども、
はい、
まあ、そこのパッケージイラストにね、あのカーネル・サンダースさんのイラストが書いてあるんですけども、
はい、
キサヌキさんがまあちょっと いたずら心でそこにあの書店ボーイという字を貼り付けているんですけども、
変わり
そうそうそうね、中身はねもう食べ終わった後の骨が入っているんですけども、これがなんかねなんか変わり果てた姿にみたいな感じになっちゃって
誤解が
まあ書店ボーイ代行ということでありがとうございました。カーネル・サンダースさん、
カーネル・サンダースさんありがとうございました。
美味しゅうございました。
美味しかったです。
美味しかったです。
はい、ということで、まあ、エンディングなんですけども、じゃあ何か告知していただくことありますでしょうか、キサヌキさん。
あ、じゃあいいですか。
はい、
まあ、僕はあの2019年から音楽活動をまた再開していくということで、2月の3日に、東海市でコンサートをして、でその後夏からですね全国ツアーということで動かしていきたいなと思ってて、でツアーファイナルは知多半島のまだちょっと言えないんですけど、ホールでワンマンライブで、で6、7年ぶりぐらいですかね、あの完全フルバンドでライブをやりたいなと思っておりますので、うん、ぜひそちらも来ていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、キサヌキ敦久を、キサヌキ敦久をよろしくお願いいたします。
清き一票を。
はい、じゃああとはヤギチなんかある？
大丈夫です。
大丈夫なんや。
大丈夫です。
カカチは
大丈夫です。
1月のやつは言えない？
言ってもいいですか、
ね、あ、いいよ。
じゃあ1月31日に、うん、私まだ1年生なんですけど、うん、じゃあ卒業公演に出るので、多分10曲ぐらい踊るので、で、木曜日なんですけど、夕方からなので、また後日告知するので、よかったら1月31日の夕方から開けといてもらえたら嬉しいです。
はい、ということでね。はい、ちょっとね、あの、カーチがその1月31日のイベントの練習でいいのかな、
面倒というか卒業公演の練習で最近しばらく忙しい
っていう。そうなんですね。なのでちょっとしばらくは僕はたぐらいしかちょっと母ちゃんの声が聞けなくなるかもしれないですけども、まだイベント終わるまでお待ちください。
みなさい
と、ね、東海座としては今のところお声かかっているのが来年の、3月3日、ひな祭りに、はい、また幸せ村の多目的ホールでなんか催し物がありまして、でまたまあ、ひな祭りイベントということで、またお呼びいただきました。まあ、ひな祭りは初めてかな、東海座としては。
そうですね、春祭りみたいなのはありましたけども、ひな祭りという形は初めてですね、はい。
だから今度は
ね、ひな祭りをテーマにしたシナリオをちょっと考えないといけないかなという感じなんですけど、はい、やっぱりカーチをメインにする。
そうなりますよね
ぜひ
ぜひって言いましたね。
女の子の、
そうそうそうそう、
女の子のお祭り、うん、です。
なのでね、ちょっとどういう風にしようかなという感じなんですけども、はい、もしこれをお聞きの皆さんで何かこういいアイデア、こういうショーをしたらどうですかっていうのがあれば、
はい、
ぜひお寄せいただければなと思いますすごい他人任せで申し訳ないんですけども、何かね、こうひな祭りをテーマにした何か面白いアイデアがあればぜひハッシュタグハガトマで教えてください。
よろしくお願いします。
まあそんな感じですかね。はい、じゃあまあ今回は、2018年最後の、まあ、収録という形にはなりましたけども、本当に今年1年皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ最後に、どうしようかな何かこう最後に、あ、じゃあ良いお年を、
はい、
どうしようかな、明けましておめでとうございます、良いお年を、どっちがいいかな
良いお年をですかね、
にしましょうかね。
い
いんじゃないですか。年明けになっちゃったらあれだけど、
まあまあ
良いお年を、来年もよろしくみたいな形で、
あれですよ、良いお通しをで、
あ難しいな
難しいですか、東海山のね、通ということで、
まあでもやってみようか。
やってみますか。
じゃあ最後に良いお通しをということで締めたいと思います。
はい、
はい
はい
はい、それでは皆さん ありがとうございました。せーの、
最後に自己紹介もう一回して終わりますか。
自己紹介、はい、はい、じゃあお願いします。
はい、書店ボーイじゃなくて申し訳ないんですけれども、東海山のお友達その2のヤギッチと、
オキッドの友達その1のアガリオカホと、
サビルベーダーのシムベ AD モチと、
書店ボーイ友達のキサヌキアツイサです。
書店ボーイだけ
書店ボーイだけ、
そんな
片言だし、なんか
じゃあ最後に例の言葉で締めましょう、はい、せーの、
良いお通しを。
遠くへ行かないで